私の心の中における語りかけに敏感でありなさい。また、従い、さらに信仰の歩みをなしていきなさい。私の計画が進む年は仰せられます。
この教会の当初から主が与えられた神の言葉というのは、さらにこの21世紀、この現代のツールを使って進展し発展していくと主が言われます。
さらに大きな事柄を私は話し始めていることを覚えておかなければなりません。私の言葉に忠実であり、それを全うしていきなさいと主は言われます。私はわざと栄光を豊かに表していく。
この預言で、特に吟味された預言の語りかけというのは、あなた方がこの従うときに、この大きな展開を見るので、特にユダヤ人の方々との関わりというのは、さらにこれからあなた方の思うよりもはるかに超えた計画が進んでいくと主が言われます。
目の前のことではなく、私が示す語りかけ、ビジョンをしっかりと捉え、そこに忠実でありなさい。十字架を追いますが、あなた方を通して表される私の奇跡と栄光をその中で見ていこう。
特にこの霊的な目を覚まして、聖書と祈りの土台を強め、この世界のこれからの動きというのを見上げていきなさいと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
また各セミナーを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんこんばんは。聖書をお読みいたします。出るかな、出ない。マルコの福音書の11章お読みいたします。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、まず聖餐式のことですね。これは非常に重要な式です。そして、二つの立場に分かれてるんですね。パンはキリストの体である。で、ブドウ酒はキリストの血であると。こういうふうに受け取る方々と、パンとブドウ酒はキリストの体と血の象徴であると。こう受け取る方々がいらっしゃるわけですね。で、血であり体であるっていうのはカトリックとかプロテスタントの三分の一、ルターとかね。あとのプロテスタントは、パンと血、ブドウ酒っていうのは象徴であると。こういう考え方なんですね。それで、私たちはですね、パンはキリストの体であり、そしてブドウ酒はキリストの血であると。こういうふうに受け取っております。まあ、だから聖書通りやってるわけですね。種なしのパンとブドウ酒で言ってるでしょ。普通ブドウジュースだもんね。でもね、聖書はブドウ酒なんですね。で、どうしてそうなったのかって言いますとですね、ある時、シスターとお会いしたんですね。それまで我々はパンとブドウ酒は象徴であると。こういう立場だったんですね。で、シスターとお話をした時に、で、シスターがですね、言ってくるんですね。プロテスタントは一つ間違ってるところがあると。 それは生産論であると。生産はですね、体であり血であるんだって言ったんですね。でそれに対して私反論したわけですよ。いや、これは象徴ですって言ってね、議論になったんですね。そしたらですね、そのシスターがおっしゃるんですね。あなたはじゃあね、生産論に関して自分でちゃんと調べたことはありますかって言われたんですね。もうないんですよね。まあ、言われてるから、進学校でもそう学んだから、そう言ってるだけで、自分で調べたことはなかったんですね。それでですね、まあ、自分で調べてくださいって言われてですね。じゃあ、ちゃんと調べてやろうかなと思ってね。まあ、悪いことではないから。それでね、調べたんですね。そしたらね、このところの生育がね、心に引っかかったんですね。わきまえもなく生産を受ける者は、には死んだ者や病気になった者がいると。こう書いてあるんですね。そうするとね、死んだり病気になるっていうのは、象徴じゃ起こらないでしょ？ね、あれ？と思ったんですね。そして、血であり、体であるっていう断定してるんですね。いろんなところもね。あ、これはね、体であり、血であるんだと。こう分かりました。ですからね、私の生産論変わっちゃったんですね。ただね、その時にちょっと迷ったことがあるんですね。それは何かというと、昨日まで象徴って言ってて、今日から突然、血であり、肉でありって言いにくいわけですよね。それでね、お祈りしたんです。神様助けてくださいって。もう血であり、肉であるってことはよくわかりましたけれども、しかしね、これをね、みんなの前で言うのはね、それまで象徴って言ってたのを突然変えることになりますからね、言いにくいと。なんか助けを与えてくださいって。そしたらね、不思議なことが起こったんで、一回だけ起こりました。それはですね、数日後なんです。祈った数日後。ジョージさんという人がね、宣教師としてうちの教会に来てました。で、1ヶ月に一遍説教してたんですね。電話かかってきたんです。それでね、私に聞いたんですね。今度の説教の時に、生産論を語っていいですかって言ったんですね。だから私、何の気なしどうぞって言ったんですね。それはね、どうぞじゃないって言うんですね、相手はね。で、私の生産論は、ルター派だから、象徴じゃないと。これは、キリストの体であり、血であるという、そういう立場ですと。それを言っていいんですかとおっしゃったんですね。私ね、主をあがめました。だって私祈ったんだから、その時だけね。そしてですね、神様はね、ジョージさんの口を通してね、血であり、体であるという生産論をはっきりと語ってください。その時からね、ジョージさんもね、語っただけではなくて、生産やりましたからね、大きく変わったと。その時ね、主の手っていうの感じですね。そしてね、この生産論って重要なんです。よくね、生産の時に奇跡が起こるって聞きます。プロテスタントは聞かないんですけどね、カトリックで聞くんですよね。で、生産論って重要で、カトリックは毎回やるでしょ。プロテスタントはね、1年1回とかね、1ヶ月1回とかそういう感じでしょ。でね、非常に重要な意味合いを持つということをね、感じました。まあ、それが一つですね。それからもう一つは何かって言いますとですね、クリスマスのことなんですね。で、クリスマスはね、12月25日でね、キリストの生まれた日っていうふうになってますけども、キリストは25日に生まれてません。25日ってのは異教の祭りがクリスマスになったやつですよね。まあそういうことであって、でね、誰でも知ってんです。どの牧師だって。そんなことを知ってんですね。まあでも知りながらみんなでクリスマスを祝ってるわけですね。私、クリスマス大好き。雰囲気がいいしね。キャンドルライトサービスとかね、キャロリングとか最近やってないようですけどもですね。なんとも言えない雰囲気があっていいなと思ってたんですね。でもね、クリスマスは10月25日じゃないんですね。まあ誰も知ってん。そしたらね、ロバート・ユーイン使徒団に入った時に、言われちゃったんですね。クリスマスは聖書的ない。そんなもんわかってる。だからクリスマスをね、祝うべきではないと。キリストの誕生日としてね。こう言われたんですね。それは分かってん。分かってんだけど、まあ一応教会に来てね、役員みたいな人たちを祈ったんですよね。で、みんなの意見はね、そりゃそうだけど、そんなの分かってるけど、でもクリスマスは捨てがたいと。そして、継続審議ということでね。 したんですね。そしてね、その時ね、私祈ったんですね。クリスマスに対してどうしたらいいでしょうか。神様ね、教えてください。そしたらね、それもね、数日後ですよ。何が数日後なのかで、ユミノさんから、その時ニューヨーク行ってて、まあ我々の教会、日本にいたらそうだったんですが、もう他の教会行ってて、かなり長い間向こう行ってたんですね。で、我々がクリスマスのことを問題にしてるかどうかなんて知らないわけですよ。そしたらね、ファックスが送られる。ファックスじゃなくて、なんだっけ。日本語に訳したね、クリスマスの考察っていう本の訳文を送ってきたんですよ。びっくりしました。だって、クリスマスどうしたらいいでしょうかって祈ってた時にね、数日後にクリスマスの考察っていう訳文が送られてきてですね。でね、それにはね、こう書いてあったんですね。それは何かって、もちろんクリスマスはその日じゃないと。それとともに、ね、クリスマスの時にね、悪霊が働くって言うんですね。で、いろんな問題とかこんな、アル中が起こるのは、一年でこの日であると。だから、この日においてね、キリストを祝うってのは聖書的でもないし、霊的な問題でもあるから、これはやめるべきだって書いてあってですね。まあ、ちょうど祈ってきましたからね。もちろん、聖書的にはそう捉えてるわけでね。神様はね、ストップされてるな、ということでね。で、私たちはね、クリスマスを祝うことをしなくなったんです。それからね。ただし、クリスマスは、伝道の良い機会なので、ゴスペル歌ったり、あるいは伝道集会をして引っ張っていって神様を信じてもらうとかね、そういうことには用いています。ただ、キリストを祝うということには用いてないと。ですから我々はクリスマスをやらないのは、もちろん聖書的にそうであるとともにですね、主がそのように言われたっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。それで、白馬キャンプのですね、映像祭の映像を3つ出したいと思うんですが、で、一応ですね、ちょっと事情があってですね、こう数日間にコロナにね、4人になったんですね。具体的にね。で、3人はですね、2週間教会に来てないので、まあ影響はあんましないですね。1人も大丈夫と。そういうような感じなんですけども、これはね、ちょっと非常に危険な状況だろうと。で、新宿のシャローム教会は、来週、今まで礼拝やってたんですが、完全にオンラインにするそうですね。具体的にですね。それで、神様はね、ちょっと示してこられて、キャンプは、もちろん何も起こらないんでしょうけども、起こる可能性もあるわけですよね。で、また、こういう状況になった時に、主の側でですね、キャンプのストップを言ってこられたので、一応キャンプはストップするということになります。ですからどうぞ、ご了承いただきたいと。ただしですね、このキャンプには非常に重要な意味合いがありますので、またいろいろな神の示しとか導きがあるので、このアンテオ教会を土台として、インターネットキャンプをする。一応、正解はまずやるっていう形で、映像祭やなんかもやるっていう形でね、ここを土台に。そしてね、っていうのは、これはですね、リバイバルに向かっての階段でもあるし、特別な主の手と光がそこにありますのでですね、これはやめることを主は見こごとされてないので、そういう形でね、まあ、同じようにはできないでしょうけどもね、やりますのでですね、どうぞ重荷を持つ方はね、よくいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それで映像祭で、ガラシャがね、3つもあった。で、みんないいやつだったんですが、それをはじめとしてね、見ていきたいと。こういうふうに思います。
時は戦国時代の日本。人の命が虫けらのように扱われ、死と隣り合わせの時代。映画も一夜にして失われ、儚く先が見えない時代だった。
私は 清原糸と申します。私は細川玉様、後の細川ガラシャ様に侍女として20年余りずっとおそばでお仕えいたしました。玉様は夫の細川忠興様と二人のお子様と京都丹後の宮津のお城で幸せに暮らしておられました。ところが父上である明智光秀様が主君の織田信長様に対して本能寺で謀反を起こしたため、玉様は一夜にして謀反人の娘となられました。夫の忠興様は急遽、表向きは離縁という形で御殿という人里離れた山奥に玉様を幽閉することにしました。御殿について間もなく玉様のご実家の明智家の一族はご自分以外は皆亡くなられたという知らせに、玉様はひどく打ちひしがれておられました。特にお父上がご自分の嫁ぎ先の細川家に助けを求められた時に見殺しにして助けることができなかったことが両親の呵責となって、後々までも玉様を苦しめることになりました。また玉様はこの御殿でずっと幽閉されたままで終わるかもしれないという不安もあり、先が全く見えませんでした。しかしこの時第三子となられる方を身ごもっておられました。
この子のためにも私は生きていかなければならぬ、
こう心に言い聞かせながら、玉様は忠興様の愛情にすがり、お腹の中にいるお子様と残してきたお子様たちのことに思いを馳せておられました。
私には私を待っている家族がいる。
それが玉様にとって唯一の心の拠り所となっておられました。およそ2年がたって突然豊臣秀吉様から復縁のお許しが出、夫の忠興様から急ぎの文が届きました。
玉、思いもかけずお許しが出た。直ちに大阪の屋敷に戻るように。
待ちに待ったご家族のもとに帰れるという希望を胸に、玉様は大阪の屋敷に戻られました。しかしその時に待っていたのはあまりにもおつらい現実でした。忠興様は玉様の幽閉中に側室を作り、側室との間に子供までいたのです。一方、玉様がずっと会いたかった二人のお子様たちは、2年の間に玉様のことをすっかり忘れてしまい、乳母の方にとても懐いていました。玉様はご自分の家族でさえ、もはや自分を支えてくれる希望ではないと思い知らされました。それからは、まるで魂の抜け殻のようになられました。さらに追い打ちをかけるようなことがありました。忠興様は、玉様を屋敷に閉じ込めて監視させ、外出できないようにと護衛をつけたのです。こうして玉様は、全く自由がなくなりました。お二人の間には、言い争いが絶えませんでした。この頃から玉様は、お子様方のお顔を見ることもできないくらいに、鬱になっていかれました。
何のために私は生きているのだろう。
玉様にとって生きる希望も目的も見出せないうつろな日々が続きました。しばらくして忠興様の大の親友、キリシタン大名の高山右近様がしばしば屋敷に遊びに来られるようになりました。右近様はいつもイエス・キリストの十字架による完全な罪の許しと救い、天国への希望を話されたようで、忠興様も玉様にその話をされるようになりました。その時だけは玉様はこぼれるような笑顔で喜んで話を聞いておられました。 以前から玉様は私がキリシタンであることを知っておられたので、キリシタンの教えをとても熱心に私に聞くようになられました。外出がおできにならない玉様は、代わりに私たち次女を大阪にあった教会に行かせて報告を聞かれました。玉様は教会に行きたいと切望するようになられました。そんな玉様にまたとない機会が訪れました。忠興様が秀吉様の九州征伐に出陣し、屋敷を留守にされたのです。玉様は決死の覚悟で屋敷を抜け出し、教会に行かれました。その日はイースター、復活祭のお祝いの日でした。玉様は教会で一つ一つ疑問が晴れて、ここに救いがある、救いはキリシタンの教えにあるとはっきりと確信されました。そこで玉様はその場で洗礼を望まれました。
どうか今日この私に洗礼を授けてください。
しかし玉様はご自分の身分を隠しておられたこともあり、その時は洗礼は叶えられませんでした。洗礼を切望しておられるのに外出がおできにならない玉様に、神父様は特例として私清原糸を通しての洗礼を認めてくださいました。こうして玉様は屋敷の中で洗礼を受けられることになりました。我汝に父なる神様、子なるイエス・キリスト様、聖霊なる神様のお名前によって洗礼を授く。
イエス様、本当にありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。
キリシタンになる決心をされてから、周りの人たちも驚くほどに全く別人のように変わられました。関ヶ原の戦いの直前、忠興様が遠征中に、敵の石田三成はガラシャ様を人質にしようとしました。しかしガラシャ様は忠興様と細川家の人々を守るためにそれを断固拒否し、私たちを逃がし、ご自分は犠牲となられ天国へ旅立たれました。
細川忠興はガラシャの1周年の追悼ミサをオルガンティーノ神父に頼み、1601年大阪の教会に忠興と1000名を超える家臣と参列した。日本人修道士がキリストの名前によって死ぬ者は幸いであると主題に説教し、忠興と家臣たちは痛く感動して涙をこらえることができず、ただ泣くだけであった。
私のことについては神父様がご存知のこと、キリシタンになりましたのは人に説得されてのことではなく、ただ全能の神様のお恵みにより、私自らがそれを見出したことであります。たとえ天が地に落ち草木が枯れ果てても、私が神様から得た信仰は決して変わることはありません。
音楽が良かったですね。これだったら本気になってアニメ制作に出たらできちゃうんじゃないかな。どうぞ皆さんね、ビジョンを大きく、主が働かれますからね、とんでもないものができたりするのでですね、期待しつつ見といていただきたいと思います。それでサンデー王のマリンさんに関する ビデオがありますので、それを見ていただきたい。
There's a place out there for us, more than just a prayer or anything you ever dream of. So when you feel like giving up, 'cause you don't feel down here, fear is crashing in. Close your eyes and take my hand.
I will introduce a scene of a seminar in a church that tries to learn thanksgiving and praise.
I will explain the teaching of thanksgiving and praise. This is because it is very important to survive the difficult times ahead. Let's use Prison to Praise, written by Mr. Merlin Carruthers. The reason for thanksgiving and praise is that it says so in many parts of the Bible. There are two particularly important points. Thessalonians 5:16-18, rejoice, pray, and give thanks for everything. Romans 8:28, all things work together for good. The Bible says to be thankful for all good and bad things. The results are the blessing.
To praise bad things, I think, will be to thank Satan.
Can all biblical words be applied to the present? Isn't that something of the past?
My mother has cancer. My husband was laid off from work, and my son just goofs off. Are you saying to give thanks to God?
First, look at this video. It is a true story of Prison to Praise.
A businessman came to see Mr. Merlin to discuss about his daughter. Their daughter had received more than the average amount of love and care, yet she had developed a violent hatred to her younger sister. The distraught parents had taken her to a psychiatrist for treatment, kept her on tranquilizers, and prayed for years that God would help them find a solution to their terrible problem. They realized the danger as the violent outburst increased. They asked him, Mr. Merlin's help. Mr. Merlin challenged them to try one thing.
Thank the Lord that God has given you this child to meet your need. Really praise Him for knowing exactly what would be the greatest blessing to your family. So praise the Lord from the bottom of your heart.
While they were not able to rejoice the event by any means, they read the biblical portion of the teaching over and over and began to pray for the Lord to give thanks about their daughter. The couple continued to pray for Thanksgiving every day for 2 weeks. Then experienced peace and joy. One evening when they were sitting in a room, their daughter stood holding a vase. She looked at them, and when she had their attention, she smiled and dropped the vase. The water, the glass, and the flowers scattered. The child was waiting for the reaction of her parents. But the parents have come to worship the Lord in the last 2 weeks. Prayers and said, Thank you, Lord. The girl looked at her parents in surprise. Then she lifted her head and looked toward the heavens. Thank you, Lord, for teaching me. From that moment on, she began to recover. The powers of praise had worked, and it broke Satan.
What do you think of this video? This is the true story. For years, Satan held the family in bondage through that girl. Now his spell was broken. I definitely answered your questions from this testimony. Next, I will show you videos of testimonies which the church has been practicing.
This church in San Diego, California, in the United States, learning thanksgiving and praise for their daily activity and receiving the blessing. Watch their testimonies.
I was diagnosed with autism at the age of 3. My parents were told that I am going to face many difficulties. I struggled a lot during my school days, but I thank God for it. I thank God for everything. I completed high school and I am college students now.
Last year, my friend suggested to me that I refinance my mortgage due to a record low rate. So I called up a mortgage lender, but it was denied because my salary went down due to the pandemic. I was extremely disappointed by it. But I thanked God for it, and I believed that God would turn it for good. I got a phone call from a broker later in the day. He told me that he can refer my case to his coworker. Come to find out that this new person was a 5-star broker. My new broker smoothly finished my loan and I got an all-time low rate. Hallelujah! As I am a frontline healthcare worker, I am always facing the risk of contracting COVID-19. One day, I developed a fever, chills, and a sore throat. I knew I contracted COVID, and I prayed to God for my family's safety and immediately isolated myself. I had Sunday morning worship the next day, but I felt too ill in the morning when I woke up. Unbelievably, my body felt so much better just an hour before the worship, and I was able to attend the worship. After the worship, I was thankful to God for what I experienced and the church members for dedicating their healing prayers. This prayer was heard by God, and all my symptoms were completely gone by the next morning. Praise the Lord! Going back to the United States from a surfing trip in Mexico 3 years ago, I was released with money and desperate Thanksgiving prayer, even though I was arrested due to unprovoked traffic violations for jail and court by police officers. The following year, I prayed in advance and thoroughly gave thanks and praised the original song of the church that was playing while driving. As God dared to prepare, I encountered police one after another more than usual, but I was able to return home with joy. The work of the Lord is amazing. Hallelujah!
There are a lot of evidences of testimonies at a group of this church's as daily works. I believe that you have understood that thanksgiving and praise works well as the Bible says. Let's try now on together.
This Japan-based group from the San Diego church in the previous testimony video has directly led the teaching of this thanksgiving and praise by Mr. Merlin Carothers, who has been world-renowned for many years. Here are two important teachings. In the following videos, Mr. Marlin explained that when the end of the world is approaching, we should spread good news to the whole world with two key points that we should do in the videos. The first point is to emphasize preaching good news with thanksgiving and praise filled with joy for all things.
When Jesus was here, he said, "Now I want you to give the good news to every person in the world." But he wants you and me to help them receive the good news. For each one of us to do the work God has called us to do, we need joy. Your wife speaks to you very, very crossly. What should the husband do? Smile. Now these lessons are very important if we're going to learn how to get the good news to all the world. Because the world does not want to hear our good news. So we have to find secret ways to get the good news to them. And that is why we have to have great joy in our hearts and go out to the world with great joy.
The second point is to believe that you can evangelize 1 million people per person with the power of God.
So I have a big job today. The Lord has asked me to speak in such a way that 1 million people will be won to Christ. And you are the ones who will do it. But what I do want to try and ask you to do is to ask God to help you. Not because of your ability, because of what God can do through you. Say, go ye into all the world. It does not mean you have to pack your bag and get on an airplane. Especially today, we can go all to all the world if we just have a computer. Ask and it shall be given unto you. But if, of course, we say, God, I don't believe I can do it, God will say, okay, that's what you want. But if we say, God, I know you will do it.
Mr. Carruthers says that Jesus Christ is raised above all the powers of darkness. And according to God's word, our rightful inheritance is right there, above the darkness, together in Christ. And the latter is praise.
Isn't the movement of the world happening now as a harbinger of the end of the time? We use this faith of thanksgiving and praise to aim for the victory of Jesus Christ. And believe that as many people as possible will be saved.
どんどんその、お塩を通しての恵みをね、見られることをお勧めします。また特別にマーリンさんのところにね、私たちが導かれて、イースの中にはですね、それをね、伝えるっていうことも一つポイントとしてあるっていうことを覚えておいてください。ですから素晴らしい体験をするとともに、それを語り始めますのでね、非常に大きなところで語る方も出てくると思うんですね。ですから、それを用意しておいていただきたいと思います。それともう一つ、ガラシアのやつがありますね。
今、私は大阪城公園にいます。昔、この近くに大きな教会がありました。この教会に細川ガラシアがやってきました。今日は細川ガラシアの生涯についてお届けしたいと思います。
細川ガラシャの本名はタマ。1563年、明智光秀の三女として生まれ、16歳の時、織田信長の命令で細川忠興に嫁ぎます。仲の良い夫婦で、子供二人とお腹にも子供がいた幸せな生活の中で、突然思いもよらない出来事が起こります。1582年6月、玉の父、明智光秀が本能寺で謀反を起こし、織田信長を落命させたのです。玉が細川忠興に嫁いで、わずか4年のことでした。父、明智光秀は、その後山崎の戦いで秀吉らに敗れ戦死します。本来なら玉は処分される身でしたが、夫忠興が守ったのでしょう。忠興の父、細川藤孝は、丹後、御堂の目白に玉を幽閉します。かなり深い山奥でした。忠興を待ちながら、玉はこの幽閉生活で一生を終えると思っていたかもしれません。絶望し、どうすることもできない状況の中で、死を覚悟する生活だったと思われます。そんな玉を、細川家の親戚筋にあたる、清原家の清原糸良の次女が世話をします。1584年3月、橋場秀吉、後の豊臣秀吉の計らいもあり、細川忠興は約2年にわたる幽閉を解き、玉を細川家の大阪屋敷に移しました。
玉 の移動した大阪屋敷は今の大阪の玉造駅近くにあります。
当時細川家の大阪屋敷や大阪城近くの武家屋敷では夫忠興や父明智光秀と茶道をしていたキリシタン大名高山右近らによってたくさんの人々にキリスト教が伝えられていました。タマも忠興の話を通してキリシタンの教えを聞いて関心を持っていました。大阪屋敷からも外出が禁止されていたタマですが、忠興が九州出兵に出かけた直後に内密に次女たち 5,6 人に混じって大阪城近くの教会に行く機会を得ます。この教会は河内にあった砂の教会を高山右近が自費で秀吉の許可を受け移設した大阪教会でした。
ここは大阪教会があったと言われている場所です。河内で起きていた迫害から教会を守るため自費で高山右近は河内の砂教会を大阪城近くに移しました。
大阪教会では玉を高井コスメ修道士が相手をしました。玉はたくさんの質問をした後、信じて洗礼を受けたいと言いましたが、その時洗礼を受けるのは適当ではないと宣教師グレゴリオは判断します。玉は教会から帰りますが、その時の外出は家臣たちに知られてしまい、監視が厳しくなり再び教会に行くことはできなくなりました。しかし玉のキリシタンになる決心は強まる一方で、次女の清原糸を教会に行かせ仲介をさせることにします。清原糸は御殿の幽閉時代から共にいる次女頭で、教会で聞いたことに納得しキリシタンとなり洗礼を受け、マリアという洗礼名を受けます。そして熱心に屋敷内の婦人たちにキリスト教を述べ伝え、ついに次女17人すべてがキリシタンとなりました。しかし玉だけが洗礼を受けれずにいました。1587年6月19日、秀吉のバテレン追放令により宣教師たちが大阪を追放されることになり、玉は何としてでも洗礼を受けようとします。これを受け宣教師たちはマリアに洗礼の方法を教え、マリアを介して玉に間接的に洗礼を授け、ガラシャという洗礼名を与えます。ガラシャとは英語でグレイス、恵み、恩寵という意味です。夫忠興はバテレン追放令を受けガラシャに帰郷を迫りましたが、ガラシャは固く信仰を守りました。1589年にガラシャからオルガンティーノ宣教師へ送った手紙に、夫から逃げて九州に行く決心をしたと書かれていました。しかしオルガンティーノは離縁せず、忠興というように説得し、ガラシャは離縁することはなく忠興に従い生活することを選びました。1597年2月5日、26聖人が長崎で十字架刑で殉教する日本で初めての殉教事件が起こります。この報告を受けてガラシャは次女たちと共に殉教する決心をしたとフロイスは書いています。1600年、秀吉の死後政権争いが始まり、忠興は家康側につき宿敵上杉討伐に同行します。ガラシャはいつも通り外出は禁止されていました。もしも不在中に妻に何らかの危険が及ぶことがあれば、まずガラシャを殺害してその後に切腹し共に死ぬべきであると忠興は家臣に命令していました。これは当時の武将の間では珍しいことではありませんでした。家康軍が関東で集合した頃、石田三成が家康に対して反乱を起こします。家康についていた忠興を統制するために妻であるガラシャを人質に取ろうとしましたが、細川家は断固拒否。石田三成勢が屋敷を包囲し、 ガラシャを武力で連れ出すと察知した細川家の家臣たちはガラシャを殺害することを決めます。ガラシャに伝えたところ、ガラシャは自分の祈祷室に入り祈りを捧げ、しばらくして出てきて侍女たちに屋敷から出るように命じました。そして家臣たちは火薬をまき、ガラシャを殺害し、自らも切腹して命を落としました。ガラシャの葬儀は夫忠興によってキリスト教式で、オルガンティーの宣教師たちによって行われました。その後忠興は関ヶ原の戦いで家康軍の勝利に貢献し評価され、丹後から筑前に添付され、石高の大幅な増加を見ることになります。
今日見てるとね、どんどんうまくなっていってますよね。で、一つ分かるのは、主の手があるなっていうことを感じます。それとともに、神様の手っていうのは、面白くて、確かにね、すべてを用いてくるんですよね。私は、かつて、うちにいるときに、日曜日の午後、つまんないっていつも言ってたんですけど、うちの父親がですね、のど自慢とかね、そういう番組つけるんですよね。そしてですね、点数つけてるんですね。こうやって、ああやってこうやってね。つまんないなぁと思ってですね、これ何の役にも立たないと思ってですね、ずーっと見てたんですけど、そしたらですね、今審査員でしょ。で、一つ思うのは、神様のやってきたところはね、何一つ無駄はないっていうことで、この先にね、特別な種の手があるっていうことをね、思いつつ見といていただきたいと思うんですね。で、今、結論に入ろうとしてますからですね。神のビジョンをしっかりと受け取ってね、対応をなしといてください。今までとは違うレベルのことがね、起こり始めてますのでね、期待しつつ見ていただきたいと。こういうふうに思うのですね。それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。それで、こう書いてあるんですね。何を書いてあるのかって、祈りの秘訣について書いてあるんですね。聞かれる祈りの秘訣に関して書いてあります。で、聖書を見てみますと、何が聞かれてるのかっていうとね、まあ、御心の祈りなんですが、そういうレベルの話ではなくて、要するにね、信仰を持って祈ったやつ、祈られて、聞かれてるんですね。聖書ずっとそうですよね。祈ってる人が信仰を持ってるときに、答えられてるんですね。その信仰が書いてあるんで、何と書いてあるのかっていうとですね、ここに心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じるものはって書いてあるんですね。ですからね、心の中で疑わずに言った通りになると信じる、これが信仰ですよね。 それを持って祈れって言うんですね。でもね、これね、みんな簡単になるわけない。この中で疑わずなんてんじゃなくてですね、で疑いが服着て歩いているようなもんでしょ、みんな。その、根についた疑いってのはあるわけですよね。でもこれは誤解を生じさせる表現ですね。次のところにね、どれがこの、いわゆる、心の中で疑わず、自分の言った通りになると信じることかって書いてあるんですね。それは何かっていうとね、24節。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。前の聖書だとすでに受けたと信じなさい。あ、これが受けただな。と書いてありますね。つまりね、受けたと信じるっていうことが、要するに、ここに書いてある、心の中で疑わず、自分の言った通りになると信じるってことなんです。だからね、受けたと信じる。受けたと信じると。この事柄はね、意図的にやらないとダメです。意図的にやらないとダメです。受けてないんだから。で、たまたま祈ったっていつの間にか元に戻ってますよね。意図的にやると。例えば、ベニクの時にそれをやったんですね。癒されるって示されましたよね。だから意図的に癒されたと受け取ったのです。そしてですね、主に言われたことをしました。それは何かっていうとですね、教会の人々に、ベニ君がどういう形で癒されていくか、癒しを見せなさいって言われた。で、もちろん、癒しなんか起こってなかったわけですけども、受けたと信じるってことを言ってましたので、受けたと信じたんです。そしてね、言ってたんですね。ベニ君はこういう状況です。で、治るのは不可能です。でも、主は、癒されますので、見ててください。って言ってたんですね。で、一つね、明確なことがあるんですね。受けたと信じるために、御心の祈りである必要があるわけですが、逆に言えば、御心ならば、受けたと信じる祈りができるんです。だから、皆さんが御心の祈り、あ、これは答えられるなと思った祈りはですね、受けたという祈りに切り替えるっていうことはね、重要な、意味合いがあるっていうことですね。どうぞ覚えておいてください。私が20代の時に病気になった時にですね、ジョージ・ミューラーを通してこれを学んだんですね。受けたと信じる。だから、体の具合はどうですかって言われた時にね、大丈夫ですって、健康ですとか治ってますって言ったんですね。それが嫌な顔するね、もうこの方はね。気遣って言ってあげてるのになんだその態度はみたいな感じですね。いやでもね、信仰を使ってたんです。で、そしてね、ある時になったら癒されたんですね。そしてね、二十数年間、病気で病院に行ったことは一回もありませんでした。今はね、次の波が来てますよね。それではこの間言われたんですね。何かっていうとですね、私嬉しくて時々言うんですね。要介護さんだって。要介護さんって大変なんだから。でもね、言われちゃったんですよ。要介護さんって言うなって。言うなって。まあ、第一、お前がそう思ってないと。具体的にね。否定的なことが入ると。要介護さんって言うな。信仰の対応を取っていかないとダメです。っていうことね、こう言われました。で、どうぞ皆さんね、何が聞かれるのかって、御心の信仰の祈りです。ですからね、受けたと、そのような、その祈りを、御心の祈りに対して、明確にやっていくっていうことはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様を一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か方向がずれちゃって、信仰がぼやっとしている方がいらっしゃいます。これは主の導きとされていることに目を留め、それに対する信仰の歩みをするときに、そこは大きく変化してきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。守護神の豊かな御業を表してください。また、やるべきとか神様が言っていることを、やってないことがゆえに、 そのやるべきという事柄が薄くなっている方がいらっしゃいます。そのやるべきという事柄を捉えつつ信仰の歩みをなす中で、その事柄は大きく発展してきます。天皇さんはどうぞ豊かに導き、三位御栄光と御名を表してください。自分の能力にちょっと疑問があって、そしてその中にどっぷり使っている方がいらっしゃいます。そのために真のその方を通しての力が表されていきません。主の御心に立ち、徹底して感謝をし、歩み出す中でその技が起こってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天皇さん、お一人お一人の霊と魂と体に触れてください。あなたが豊かにこの場で働いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ豊かに霊を癒し、体を癒してください。精神を癒し、体を癒してください。十字架の血を豊かに表し、あなたの豊かな御業を表してください。イエス・キリストの御名によって召す病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって召す病を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神召す癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの打ち傷によって癒しを宣言する。天皇様、あなたの癒しの技を感謝いたします。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓が悪い方が癒されました。腰とは、ふくらはぎのところがちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。